今日は旧約聖書の御言葉ヨシュア記の24章のところをお開きいただけますでしょうか。旧約聖書の376ページのところです。よく皆さんがご存知である御言葉だと思います。ヨシュア記の24章15節の御言葉、御言葉を読みします。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。私たちの先輩たちの中に主のしもべと言われる人たちがたくさん存在しました。神様のしもべ、そんなふうに呼ばれることを彼らは光栄に感じたし、神様はそのように呼ばれることを良しとされました。というのは彼らは神を愛して、そして彼らは神様に喜んで従ってたからです。そんなふうに呼ばれた人物はたくさんありますいますけれども、あのモーセがそうでした。主のしもべと呼ばれました。ヨシアも主のしもべと呼ばれました。あのアブラハムも私のしもべなんて呼ばれてます。ダビデも私のしもべ、あのダニエルも生ける神のしもべ、そして新約になればパウロも神のしもべ、キリストのしもべなんて呼ばれています。そうそうたるメンバーがいるわけです。彼らはみんな神のしもべと呼ばれた。神様は彼らを喜ばれた。そのことは私たちがこの聖書の御言葉を見るたびに教えられることです。で、皆さん、すごい人たちが私たちの先輩にいるわけですよ。彼らは本当にこの人生というものを正しく歩み、というのは完全に罪がなかったというわけじゃありません。でも彼らは神の前に正しいことをし、神の命令に従い、そして彼らは神のしもべと呼ばれた。神様が彼らを愛され、喜ばれ、そして彼らを用いられたんです。今日この見たヨシュア記の24章の15節のところで彼が言いました。私と私の家とは主に仕えていく。この言葉の時世、仕えていくっていうのは、ね、過去もそうだったし、そして特にこれからのことに関して、ね、今日からと言ってるんではなくて、これからも私は今までと同じように主に仕えていく。しかもヨシアは私は主に仕えますなんて言ってないんです。彼が言ったのは、私と、そして私の家、私の家族は私と一緒に主に仕えていくって。よく私たちはこの御言葉をその掲げてあるお家がたくさんあります。というのは我々自身クリスチャンにとって、またクリスチャンホームを持っている皆さんにとっての大きな希望です、願いです。しかし悲しいことに、クリスチャンホームであってもみんながみんなクリスチャンではありません。そのことでたくさんの皆さんが心を痛めていらっしゃいます。一体どこで間違ったんだろうとかね、どこが悪かったんだろうなんて、そういう声を聞きます。いいです皆さん、今そういったことで心を痛めて、そういったことでご自分を責めていらっしゃる方いらっしゃらないと思いますけれども、我々は今そんなことしている時間ないんです。どうしたらいいのか。それはもちろん家族のことを我々は考えなきゃいけないし、家族に対して大きな責任を負ってます。しかしヨシア自身が言ったのは、彼自身はまず彼自身が神様の前に正しく歩んだんです。そう思いません？そこに戻らなきゃいけないんです。私たちが今までやってきたことっていうのは、なんとか頑張って人を変えようとするんですけども、無理でしょ。 自分で自分を変えられない私たちが人を変えるなんてことはできないです。たとえ自分の愛する子供たちであっても。今日私たちが見ていくこのヨシアの生き様っていうのはね、彼は間違いなく彼自身が信仰者として神の前を正しく歩みました。その結果、彼自身も変えられたし、そして感謝のことに彼の家族も変えられてっていう、変えられたわけです。この義明の中だけではありませんけれども、御言葉を見ると、神様がイスラエルのために望まれたことは2つあります。どんなことを神様がイスラエルのために望んだのか2つあるんですが、1つは、主を恐れることでした。神を恐れなさいということ。それは怖がるということではないというのは皆さんご存知でしょう。主を恐れるというのは心から主を敬うということです。じゃあもっとそれを具体的に言うならば、主を敬うというのは神様のお言葉に従っていこうとすることです、ね、その方を敬えばその方のおっしゃることに私たちは耳を傾けるだけじゃない、それに従っていきたいって願うはずです。また主を恐れる、心から主を敬うということは神様に喜んで従っていきたいとともに、神が忌み嫌われること、神様が嫌われる罪というものから私たちは離れようとする。特に旧約聖書の中では繰り返し偶像から離れなさいと言いました。神でないものから離れなさいって、神でないものに崇拝しそれに従っていくような、そんな愚かな生き方から離れなさいって。一つ目に神がイスラエルのために求めたことっていうのは、主を恐れるということでした。心から主を敬って生きていきなさい。二つ目に神様がイスラエルに望まれたことっていうのは、主に仕えるということです。主に仕える。ヨシュア記の24章の14節のところで、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。出てきてますよね。今お話していることがここに記されているわけです。主を恐れることと主に仕えることだって。そこでヨシアはこう言ってるんです。主に仕えるんだけども、その時にあなたたちは誠実と真実をもって主に仕えることが必要だって。誠実、これは非難すべきところのないとか完全にとか忠実になんていう、そういう意味があるんです。また真実っていう言葉は真理とか真実に完全に基づくということです。つまりヨシアが神を代弁して言うわけです。いいかみんなと、神があなたや私たちに望んでいることは何かっていうと仕えることなんだけど、ね、その仕えるということは心から忠実でなきゃいけない、同時に真実というものに基づいてなきゃいけない。だってそうでしょ、皆さん。私一生懸命やってますねんって言うかもしれない。でもそれが神様の御心に反したことであったら、どんなに一生懸命してたってそれ虚しいもんでしょ、ね、私は頑張って奉仕してます、でもその動機が間違ってたらその労苦ってのは無駄なんです。だって神様ご覧になってるのは、その上辺だけ見てよく頑張ってんなではなくて、どんな思いでそれをやってるか、そこをご覧になるわけでしょ。だから私たちクリスチャンにとっては感謝なんです。だって人々が評価してくれなくても、神が私たちをご覧になって私たちを評価してくれるっていうことを知ってるからです。だって人々っていうのは、人間っていうのは上辺しか見ないじゃないですか。感謝のことに神は私たちの心を見てくださってる。だから私たちがどういう働きをするにしても、会社で働く場合も、家で家事をする場合も、子育てをする場合も、学校で勉強する場合も、ね、皆さん一人一人に神様が望んでらっしゃることは、主に仕えなさいって、一生懸命主に仕えていきなさい、主のために生きていきなさいって。しかしその生き様というものが神様のお言葉、この真実というものに沿っていなければ、頑張ってますってたとえ言ったとしても それひょっとしたら無駄かもしれないというんです。だから必要なことっていうのは私たちが日々の生活において私のやっていることは聖書に沿ったものなのかどうか、本当に神様が良しとされることなのかどうか、なかなか御言葉を調べてもわからないんです。もしわからなければ教会の霊的な人たちに聞けばいいんです。私の歩みはどうでしょうかって、私は正しいことをしているでしょうかって、知ろうと思えばいくらでも知ることができる。この2つのことを神がイスラエルの人々に望んだんです。でも皆さんお分かりのように、これっていうのはイスラエルの人々だけに神様が期待していることじゃない、そのことは明らかでしょ。そのような生き方っていうのは我々クリスチャン、今の私たちにも神様が要求されていることです。で、今私たちは吉脇の24章の14節のところで、そのように吉脇が語っているところを見たわけです。で、我々がしっかり覚えたいことっていうのは、そのようにヨシアが語り、そのようにヨシアが生きていたということです。彼はそのように生きたんです。大変な務めをヨシアは神様からいただきました。あの偉大なモーセの後継者です。モーセはイスラエルの民をエジプトから連れてきました。しかし、約束された地に入ることができなかった。そして彼はヨルダン川の東にあって、そして約束の地を見て召されたんです。ヨシアにはものすごい大きな働きが託されました。今度はその残ったイスラエルの人々を率いてヨルダン川を渡って約束の地カナンに入ろうとするわけです。このヨシア記の1章から12章の終わりまで見ていきますと、特に3つの勝利が描かれています。まず中央カナンにおいて、彼らはエリコの近くの町を通って、そして実際エリコに入って、そしてそこから戦いを進めていくわけですけれども、しかしまず中央カナンの中央部にあって勝利を得ました。そしてその後、9章の中央カナンでの勝利というのは6章から8章の終わりまで出てくるんですが、エリコであったりアイという町であったり、そういうところでヨシア軍は勝利を収めていくわけです。9章から10章の終わりまで見てみますと、今度はカナンの南部の方です。南の方でイスラエルの軍隊は勝利を収めるんです。ギボンでの戦いなんて、そういうふうに言われるわけですけれども、そういったところでの戦いにイスラエルは勝利していきます。11章を見てみますと、今度はカナンの北部の方でイスラエルは勝利を得るわけです。だからこの1章から12章の終わりまで見るときに、カナンの地に入ってきたイスラエルの民がそこでさまざまな勝利を得ていった、そのことを見るわけですけれども、たくさんの人々を率いてヨシアは行かなきゃいけなかった。しかも敵との戦いを彼は交わなきゃいけなかった。ですからそのような大変な中、ヨシアがしたことっていうのは主を恐れることだったんです。ヨシアがしたことっていうのは主に従い続けていくことでした。主に仕え続けることでした。間違いないことっていうのは心が動揺することいっぱいあったと思います。あまりにも大きな責任、あまりにも大きな務め、自分の民の命のことを考えたり、いろんなことをするならば心が騒ぐこともあったと思います。責任が大きければ大きいほど私たちも悲しいことに心を騒がせることがあるじゃないですか。どうしていいか分かんない。しかし私たちがこうして聖書を見る限り、ヨシアはその中にあっても神様を恐れることと主に仕え続けることを決してやめようとしなかった。だからこそ彼は言ったんですよ、私と私の家とは主に仕え続けるんだって。 私はどんなことがあっても主を恐れ続けるし、同時に私は主に仕え続けていくんだ。今日今から私たちがご一緒に見ていきたいことっていうのはね、皆さん、こんな大変な中にあって、ものすごく私たちがおそらく経験することもないような重責を負っていたこのヨシア、その中にあって彼は主のしもべとして主に従い続けていた。彼の生き様って見たときに本当に勝利ある信仰者の生き様そのものです。このような勝利ある信仰生活を彼が歩んだ、その鍵は一体何なのか。今から私たちはその秘訣を2つ見ていきます。彼が主のしもべとして、主に用いられ喜ばれるものとして勝利ある生活をしていったけども、その彼の力となってたこと、その彼をそのように歩ましたこと、その2つの秘訣、今からそれを私たち見ていきます。でね、皆さん、なんでこれが大切かっていうと、最初から見てきているように、神はあなたや私に対しても主のしもべとして歩むことを望んでいらっしゃるからです。主があなたに望んでいらっしゃることっていうのは、あなたが主を恐れるものとして成長することです。主があなたに望んでいらっしゃることって、あなたがますます心から従順に主に仕えていくものとなっていくことです。そのためには我々はヨシアがどんなふうに歩んだのか、その秘訣を知ることが必要です。ヨシアがそのような歩みをしたその秘訣の一つ目っていうのは、彼はどんな時にでも主の力を信じたんです。主の力を信じました。神様がどれほど力ある全能のお方であるかということをしっかりと覚えているならば、そこにはその方に対する恐れというものが生じてきます。神がどれほど力ある方か、どんな素晴らしい技をなさったのか、それをしっかりと覚えることによって、我々はこの方を心から尊敬するように、この方を愛するように変えられていきます。ちょっと吉明の4章を見ていただきたいんですが、ヨシアがイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡りました。そして何をヨシアが命じたかっていうと、ヨルダン川の真ん中から12の石を取ってきなさいというわけです。ヨシア記の4章の21節のところから19節からちょっと戻ってお読みします。民は第一の月の10日にヨルダン川から上がってエリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの12の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が葦の海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで、私たちの前から枯らしてくださったのである。おそらく季節は4月ぐらいです。ヘルモンの方から雪解けの水が流れてきます。そして春には雨が降ります。ヨルダン川はその流れとしたら、豊かな水をいただいた素晴らしい大きな川として南に向かって流れてるんです、ね、そんな時だったんです。今のヨルダン川って言いますと、川幅ってなるところは1メートルぐらいのところがあります。そんなことを連想するならば簡単だったろうと思うわけです。今は灌漑用水にいっぱい水が引かれているために水量がかなり少なくなりました。その当時はそうじゃなかったわけです。誰が見たってこんなの渡れないと。しかも水かさが増してるって。でも神様はここにヨシアが語ったように、 ちょうどあの葦の海を、モーセがイスラエルの民を率いて海を渡ってきたように、海の水がせき止められて、そしてその乾いたところを渡ったように、今同じようにここでもそのような奇跡をしてくださったんだ、ね、でそのことをしっかりと私たちは次の世代の人々に伝えていかなきゃいけないって、そういうわけです。そして24節見てください。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためだ。何のためにこんな石を置いとくのかって、それは地のすべての民が主の御手の強いことを知って、そしていつもあなた方の神主を恐れるため、この恐れるっていうのは 今から先ほどから見てきているように、この神様に対して深い尊敬を払うということです。そういう言葉です。ここではつまり、神ってどんなに力あり、どんなにすごい方なのかっていうのをしっかり覚えるときに、我々は心から彼に対するその敬う心が、尊敬の思いっていうのが出てくるんだって。だからしっかりとそのことを教えていかなきゃいけない。どんなことを神様がなさったのかって。ヨシアはこのような体験をするわけですけれども、しかしヨシアの生涯というものを神様はお持ちになって、いろんな訓練をしてくださった。さっきもお話したように、ヨシアはさまざまな機会を通して神様の力というものを見たんです。覚えていらっしゃいます？レフィディムというところにやってきたときに、アマレク人とイスラエルの民は戦いをするわけです。その時にモーセはどうしたかっていうと、モーセは、私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます、あなたたちは行って戦いなさいって言うんです。そしてヨシアはモーセが言った通りにアマレク人と戦うんです。モーセとアロンとフルは丘の上に立ったって記されています。そしてモーセが手を挙げている時にはイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。これは出エジプト記の17章に出てくる話なんです。しかしモーセの手が重くなった。そうするとどうしたかっていうと、彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰をかけた。立ってるのが疲れたから座ったっていうんです。そしてアロンとフルは、一人は右に、一人は左について、モーセの手を支えたんです。それで彼の手は日が沈むまでしっかりとそのままであった。そしてヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破ったと、出エジプト記の17章の13節のところに出てきます、ね、普通じゃ考えられないわけでしょ。モーセが手を挙げてるとイスラエル軍が勝利した、下ろせばアマレクが、敵がイスラエルに勝利し優勢になったなんて。それを見てたヨシアと、そしてフルは、アロンとフルはそのモーセの手を支えたわけですよ。でこの出来事があったときに、モーセがこう言うんです。これは神がモーセに仰せられたんですけども、このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよって。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうって。神様がそんなことをモーセに言ったんです。このことをちゃんと書き記してヨシアに教えなさいって。何のためにそんなことをされたんでしょう。神の計画のうちにちゃんとモーセの後はヨシアが率いていくことを神は計画してらっしゃった。そのためにこのヨシアが鍛えられていくことが必要だったんです。ヨシアは知らなきゃいけなかったんです。彼は兵士として素晴らしいから敵に勝利したんじゃないんです。いいです、皆さん、勝利は神様の技だということを知らなきゃいけなかった。神が勝利をもたらしてくださるんだということを彼らは学ばなきゃいけなかったんです。ヨシアはそのことを知らなきゃいけなかった。これからカナンの地に入っていくために彼が学ばなきゃいけなかったのはそこなんです。神の助けがいるんだって。神様は全能のお方であり、この力によって我々は立ち向かわなきゃいけないんだということを学ぶことが必要だったんです。ヨシア記の中を見ていきますと、五章の中なんですが、このヨシアはこれからエリコに入ろうとするわけです。でその前に 彼は主との出会いを経験するんです。5章の13節のところからです。ヨシュア記5章の13節から、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、身を一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにしたって。これから彼らは戦いに挑んでいこうとするわけです。難攻不落なそのエリコの城壁に立ち向かおうとするんです。でその時に、その前に神様がヨシュアになさったことっていうのは、戦いは主のものなんだって、主に頼っていかなければならないんだということを教えるんです。ですから主の軍の将として今私は来た。ヨシアはその人物に出会った時に彼に礼拝を捧げるんです。いや、人を拝んだんじゃないです。この方は神だということを知ったからです。つまり神様はこの機会を用いてヨシアにちゃんとまた教えようとしたんです。神の力を信じて頼って働きを、戦いをしなければならないということ。こういった経験をヨシアは積んできたんです。さまざまな機会に神は憐れみを持ってヨシアを教えました。そして彼はまた失敗からもこの大切なことを学んでいるんです。ヨシュア記の9章をちょっと見ていただきますとね、ギボンの住民がヨシュアと和解をしようとやってくるわけです。そのことがこの9章の中に記されているわけですけれども、その中で結局ヨシュアたちはその嘘を信じて彼らと和解を結ぶわけですけれども、11節のところでは霊名を結んでくださいというわけですけれども、9章の14節ご覧くださいます。そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかったって。ヨシュアが彼らと和を講じ、彼らを生かしてやるとの名約を結んだとき、回収の上に立つ族長たちは彼らに誓ったって。いいです、皆さん面白いことを御言葉が記してますでしょ。このような素晴らしい主のしもべヨシュア、失敗をしなかったわけじゃありません。失敗をするんです。神様にお伺いを立てることがなかったんです。神様どうしましょうって神の前に静まって神の御心を知ってそして歩んだんではない、そういうこともあったんですヨシュアには、ね、なんとなく私たちと同じですよ。我々もよくそんなことをしてしまう。神様に聞く前にまず自分で考えてやってしまう。でそして失敗することなんていっぱいあるじゃないですか。ヨシュアもそのような失敗を犯しているんです。ですからこのようなことを通してもヨシュアは繰り返し神様に助けを求め続けていかなきゃいけない、神の力が必要なんだということをしっかりと学んでいかなきゃいけなかったんです。神は憐れみを持ってそのことをヨシュアに教え続けていかれた。もう一つはね、ちょっと前後するんですけど、7章のところをご覧いただきます。ヨシュア記のイスラエルの軍勢はこの愛を攻めようとするわけです。愛を攻めようとするんですけれども、7章のところに2節、ヨシアはエリコから人々をベテルの東、ベテアベンの近くにある愛に遣わすとき、その人々に次のように言った。登ってってあの地を偵察行きなさい。そして人々は偵察から帰ってくるわけです。 3節には彼らはヨシアのもとに帰ってきていった。民を全部行かさないでください。 2,3 千人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから民を全部やって骨を折らせるようなことはしないでください。もちろん私たちはこの7章を見たときに愛でイスラエルの軍隊が敗北した理由っていうのはアカンという一人の人物の罪だということを見てるんです、ね、しかし同時に我々が見落としてはならないのは皆さん見てください。今私が読みしたその聖書の箇所を見たときに、ね、ヨシアは偵察のその報告を聞きました。偵察を言ったんです。 2,3 千人ぐらいでいいでしょうって。でも実際愛には男性だけで 6,000 人いたと言われてるんです、ね、女性を合わせたらおそらく 12,000 人ぐらいの町だったと言われてるんですけども、彼らは人間的に判断したんです、ね、私たちだけでしかも 2,3 千人送ったら必ず勝利できるって。人間ってこうするんですよ。神様を忘れてやろうとするんです。人間の勝手な判断でやろうとするんです。先ほどそのギブオンとの和解の話をしました。その時も神様にお伺いを立てなかった。神様にどうしましょう、 神様あなたは何を喜ばれますか、何をしたらいいんですかということを問いかけることを忘れたって御言葉が教えてましたけども、この愛を責める時に関してもね、彼らはそのことを忘れてるんです。報告はこうでしたし、それでいいんですか、私はあなたが望んでらっしゃることを行っていきます、それでいいんですか。そのようなことがなかったんです。ですからヨシアも、このヨシアでさえも神様抜きで何かをしようとしたことがあったんです。そして失敗するんです。同時にね、民数記の11章のところでモーセは人々から責められるんです。その時に神様は何をされたかというと、70人の長老たちに対して神様が働いて、モーセに与えられてその霊がその70人の長老たちの上にも与えられた。そんなことが民数記の11章の中に出てくるんです。でそのような霊をいただいたそういった人々は何をしたかっていうと、彼らは恍惚状態で予言したって言うんです。予言したっていうのは未来のことを言っていくということよりも神様のメッセージを語った、多分そういうふうに取った方がいいと思うんです。それを重ねることをしなかった、それを何度も何度も行えたんではなかったんです。そういった霊が望んだときにそういったことが行われた。それがこの民数記の11章の25節のところに出てくるわけです。でその時にこんなことがあったんです。二人の者が宿営に残ってたんです。エルダデとメダデというこの二人の人物が宿営に残ってました。そしてその二人の上にも同じように霊がとどまって、そして彼らが恍惚状態で予言を始めたんです。そうするとその光景を見ていた一人の者が走ってって、そしてモーセにそのことを告げるんです。それを聞いてたヨシアが、我が主モーセを彼らをやめさせてくださいってこう言うんです、ね、なんでこんなことをヨシアが言ったのかって。29節の御言葉が私たちに教えてくれます。民数記の11章29節にモーセは彼に言うんです、ヨシアに言うんです。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか、私のことを私のためを思って妬みを起こしているのか。ヨシアの可愛さというか、ヨシアのその人柄っていうのが出てくるんです。ヨシアはこのモーセを本当に尊敬してました、愛してました。そして70人の者たちがモーセが持っているようなその霊が与えられて予言し始めたときに、ヨシアが思ったことは、ね、モーセが人々から称賛を受けるべきなのに、みんなが同じような称賛を受けてきた、みんなに注目が集まってしまう、これはダメだろうなと思うわけです。モーセだけが褒められるべきだろうな。それでこんなことをヨシアが言ったんです。モーセはこう言いますでしょ。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるように、 主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるというのに。民数記の11章の29節の終わりです。モーセが望んだことは何かって、自分だけが褒められたらいいとか、自分が人々の注目を浴びればいい、そんなことみじんたりとも彼は思ってないんです。モーセが考えたことは、神の技がなされて、ね、神様の御心がなされた、それがいいってモーセは言うんです。ヨシアが考えたことは、神の御技がなされ、神が褒めたたえられたらいいよりも、モーセが褒めたたえられてほしい、ね、どこを見てたか分かりますでしょ皆さん。モーセが見てたのは神なんです。自分のことなんかどうでもよかった、人から自分がどう思われるかどうでもよかった、自分以外のみんなが褒められて、自分が褒められなくても構わへん。モーセにはそんなことどうでもよかった。神の御心がなったらいい。神が喜ばれたらそれがいい。ヨシアは神がどうかではなくて、モーセがどんなふうに見られるか。こういった経験をもうヨシアはしてきたんです。勝利を通して、そして直接主と出会うことによって、また彼自身のさまざまな失敗を通して、いいです、ヨシアが学んだことっていうのは、主を恐れよ、主はすべての称賛に値するお方だって、私はこの主の力をいつもいただかないとダメなんだって、人間的に見て大丈夫、これは私でできるなんて思うようなところに落とし穴があるんです。ヨシアが学んだことっていうのは、神様の力に依存して歩まなきゃいけない。だってその後皆さん思い出してみてください、ね、6章からヨシアはイスラエルを率いてエリコに行きます。エリコの難攻不落のその城壁に対して神様は何とおっしゃった、6日間どうしなさいって言いました。ただその1日1周エリコの城壁の周り回れって、城壁から見てたら滑稽に思えたでしょ、あの人ら何してんやろって、ね、6日間同じことしてる。7日目どうしました。彼らはその城壁の周りを、ね、7回回って、そして彼らは叫ぶわけですよ、角笛を鳴らして。そうするとその城壁は崩れ落ちた。神の力に頼って歩むことが必要だ。そのことを学んでなかったら、神様からこんなことをヨシアが聞いたときに、ヨシア言ったと思うんです、神様ちょっと別の方法ありませんかって。そんな方法なんて変ですよって。でも神様って、私たち鈍い私たちにご自分の力を悟らせるために、人間的に見て不可能だと思われる状況をお使いになるでしょ。ヨルダン川も 水が少なかった時だったら、自分たちの力で渡ったと言うかもしれない、水をせき止めて。それができない状況でした。このエリコという町を征服する時もそうでした。人間的に見たら崩すことのできないような城壁に囲まれた町です。しかも神が取られた方法っていうのは、人間には考えられないような方法でした。またイスラエルの民が南部に出かけていったときに、9章から10章ですけれども、ギブオンの戦いがあるときに、火はギブオンの上にとどまれって言うんです。月はアヤロンの谷になって、つまり1日24時間以上あったって言うんです、ね、普通じゃ考えられないじゃないですか、太陽はそこにとどまってるなんて。そんなことを叫んでる人がいたら、どっかおかしいと普通は思うんです。しかしヨシアはそのようにしたんです。なぜか、彼は神の力がどれほど優れたものかということを知ったからです。彼は神ならば太陽を止めることができるんです。彼は神ならば月をとどめることができるんです。どんなこともできるのが神なんだ、そのことを知ったんです。だから神様が何を言われたとしても、彼は信じたんです。神には可能だって。で、皆さん、 こういう人物だったんです。神の力を信じきった人物だったんです。だから主のしもべなんです。だから彼は言えたんです。私は主に仕えるって。皆さんどうです？あなたはどんな状況に置かれているか知りません。想像つくことはみんないろんな課題を持ってます。みんなはひょっとしたら今ちょうどエリコの城壁の前に立っているようなもんです。これは無理です、神様。征服できません。この敵に対して私は打ち勝つことができない。そう思って前進するんじゃなくて後退しているかもしれない。諦めて。いいです。そんな信仰主はお喜びにならないんですよ。神がお喜びになる信仰というのは、神は全能だから私はそれを信じる。でしょう、皆さん。この神様に不可能なことってあります？そう聞くと皆さんおっしゃると思うんです。ありませんって。でもあなたは自分の生き方でもってそのことを明かしてます？ひょっとしたらあなたは自分の生き方でもってこれは無理なんです。神が働いたってこれは無理なんです。例えば病を負っている人たちは思うかもしれない。ね。たとえ神でもこの病を癒すことはできないって。その不信仰を捨てることです。ヨシアが学んできたことっていうのは、御心ならば必ずなるんです。それを信じて、そこに期待を置いて生きていくことができるのは私たちクリスチャンじゃないですか。だって私たちは全能の神様を信じたんでしょ？このヨシアが信じた神は私の神であり、あなたの神でしょ？なぜ我々は希望を失うんでしょう？なぜ我々は信頼を失うんでしょう？今私たちがしなきゃいけないことは、神を疑うことではなくて、この不信仰を捨てることです。神様、感謝のことにこのように私たちに神の素晴らしい御業を記した書物をくださった。これを我々が見るときに私たちはこういうことができます。あなたは全能です。この問題、あの問題、このこと、不可能に思います。しかし私は信じますと。それは私の願いが叶うことではなくて、あなたの御心がなされて、あなたの栄光が表される。それを信じます。そのときに病の中で神様栄光を表すことができる。病を癒すことが御心ならば、病を癒すことによって神は栄光を表される。病を持っていようと、病が癒されようと、仕事を持っていようと、仕事を失おうと、ね。悲しいことに子供たちが、家族が、神様に心を閉ざしていようと、私たちはそういう中にあって、その大きな敵に対して失望するんじゃなくて、主よ、私はあなたを信じてます。どうぞ私がもっとあなたの力を信じて、あなたに従っていけるものに変えてください。この戦いは主の戦いだ。主の力をいただいて私がこの信仰の歩みを、この戦いを歩んでいけるように助けてください。ヨシアは主の力を信じたんです。二つ目の特徴というのはね、簡単に主の約束を信じたんです。主の約束を信じたんです。13章からこの24章の終わりまで、この中で繰り返されていることっていうのは、神様というのは真実なお方だということです。神は約束を守るということです。そしてもう一度24章に戻っていただきたいんですけど、1節のところから13節のところを見ていきますと、ひらがなで私がって書いてます。ありますでしょ、漢字ではなくてひらがなで私がって日本の聖書に書いてある。神様がなさったことです、ね、ひらがなで書いてるのはこれ神様が、私がって言われたとき、ひらがなで書いて人が私がって言ったときは漢字で書いてる、そのような区別をしてるんですけど、私は、私が18回も出てくるんです。神様がどんなことをイスラエルの人々のためになされたのか、そのことが記されてるんです。素晴らしい祝福を与えてくださった。イスラエルの民を守ってくださった。導いてくださった。で、これは イスラエルの力によってではなくて神様の一方的な恵みなんだということを教えてるんです。繰り返し繰り返しヨシアが語っていることっていうのは、神様はご自分が約束されたことを守ってこられた。だからヨシアは神を疑うことをしなかったんです。神様の約束に関して彼はそれを確信を持って信じたんです。どんなに自分の経験や自分自身が自分の心がそれは不可能だと言っても、彼は神様の約束を疑うことをしなかった。面白いのはこの13章のところで、ヨシアは年を重ねて老人になったってあるんです、ね、主は彼に仰せられた、あなたは年を重ね老人になった、ね、そんなこと言われなくても分かってます。ヨシアは感じたかもしれない。主ご自身があなたは年を重ね老人になったって言うんです。でもそれで終わってないんです。いいです。老人になったがまだ占領すべき地がたくさん残ってるって、どういう意味ですか。神様はヨシアに対して、あなたは確かに年老いてるけれども、あなたがしなければならないことはまだ残ってるって言うんです。でそれを聞いたヨシアはどうしたと思います。でも神様はもう私老人ですからやめますとは言わずに、彼はまだその約束を信じて前進していくんですよ、ね、神の約束を信じきったんです。神様がおっしゃったら、私の心が無理だと叫んだとしても、私の経験が不可能だと言ったとしても、神がおっしゃったんだったら必ずそうなるって、神の約束は必ずなされるんだという信仰を持ってから生きたんです。ちょうどあのカレブがそうでしたでしょ。85歳になったって、この同じヨシア記の14章のところに出てきます。モーセが私を使わした日のように私は今も壮健だって、私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのですって。彼は山地を私に与えてください、山の方を私に与えてくださいって、そこにはアナク人がおって、城壁のある大きな町々があったんです。大変な敵がいたんです。大きな城壁がある大きな町があったんです。でそのような、もう85歳だから優しい道を選択しなさいって普通だったら思うのに、カレブ自身が言ったことは、私は山へ行きます、そこには大きな町があり、城壁がある町があります。人間的に考えたら、それを征服することは難しいって。しかし、その中にあって、カレブは、主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができるでしょうって。なんていう信仰でしょう。このカレブも、人間的に言ったら不可能だけれども、でも神がおっしゃったら必ずそうなるって。そんな信仰者今どこにいるんでしょう、ね、そんな信仰者どこにいます。神の約束は必ずそうなると信じきってる人々、絶望のどん底にいるようなそういう状況でも神の約束は必ずなると信じて、そして神に期待を置いて希望を持って生きているような信仰者。暗い顔をしたクリスチャンが多いんです。希望がない、そんな表情をしているクリスチャンが多いんです。ヨシアもカレブも何者も彼らの信仰を揺るがすことはなかった。彼らは神を見上げたんです。神の約束は必ずそうなるということを信じたんです。実はそのことはアブラハムもそうでした。 ローマ人の手紙の4章の21節に、今時間ありませんけども、ローマ書の4章の21節に、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたっていうんです。これがアブラハムの信仰です。いいです。ローマ書の4章の21節に、神には約束されたことを成就する力がある。だから神様はアブラハムを神のしもべっていうことを、そういうふうに呼ばれたんです。それを良しとされたんです。彼はアブラハムを愛したんです。なぜならアブラハムは神を信頼したんです。パウロもそうでした。ピリピ人の手紙の1章の6節に、ピリピの1章の6節に、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているって。同じことを言ってるんです。神が働きを始めたら神がそれを完成してくださる。それが神なんだって。今日のテキストに最後戻って終わりますけれども、ヨシュアが言ったことは強制じゃなかった。彼が言ったことはこういうことです。あなたが決めなきゃいけないよって言うんです。あなたがこれからどう生きるか決めなきゃいけないよって言うんです。主に仕えるかどうか自分で決心しなさいって言うんです。もしこの全能の神に仕えることが嫌だったら、偶像に仕えなさいって。それはあなたの責任だ。しかし、ヨシュアは言うんです。あなたたちがどういう選択をしようと、私は、そして私の家族は、この主に仕えていくって。そして彼は、その一家のリーダーとして、そのような信仰者として、神が喜んでくださる生き方をしたんです。主を恐れながら、主に仕え続けたんです。主の力を信じ、主の約束を信じて彼は生き続けたんです。そして神様は彼を用いたんです。ねえ、お父さんの皆さん、あなたは一家の長です。一家のリーダーです。あなたに大きな責任がある。自分の家族をリードしていくって。あなたは霊的なリーダーですか。神の力を信じきって、神の約束を信じきって、そしてあなたのその信仰が主を恐れ、主に仕え続けるというような、それはあなたが自分の好きなことをしていくんじゃないです。自分の神様からの責任を果たしていくことです。そんなリーダーであることを神様あなたに期待しているんです。もしそうでなかったら今から変われます。今から変われる。いいです。手遅れってのはないんです。あなたを変えてくださるし、神の御業があなたを通してなされていく。また女性の皆さんも子供たちもみんなそうです。自分が決めなきゃいけないんです。私は主に仕えていくのかどうなのか。こんな主に仕えることができるっていうのは私たちに与えられた特権です。そのことをしっかり覚えて、彼らが、我々の信仰の先輩がそんなふうに生きたように、私たちも主に喜んで仕えていきましょうよ。主を恐れて主に従い続けていく、そういう歩みを持って神様への感謝を表しましょう。神様への愛を表していきましょう。それが私たちにできるほんの小さなことですから、お祈りしましょう。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ愛するお一人お一人に神様、素晴らしい技を成してください。素晴らしい祝福を与えてください。そして何よりもそれぞれの心を今一度神様を奮い立たせてくださって、神様、今日から私はあなたに従っていく、私の生活にある偶像を捨てて、あなたを愛してあなたに従っていく、そのような決心を神様、ここにいらっしゃるすべての皆さんができるように、主はどうぞ働いてください。一人一人を神様が祝して、そしてそれぞれを通してあなたの素晴らしい御業がなされていきますように、そのことを願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。